6時、8時半50秒人で書かれた小説、第2部、第3部、4人のメンター、4つの機能、4つの死。ケライドコスモス、ザウバーベルグ、ゾネンアルプ、ベストフォーミング・イン・ベネリングを、執筆合宿の産物として読むと、実はそれが、何十年にもわたって生まれたものであることを、見落としがちになる。そしてその何十年は、プロジェクトやシステムだけでなく、人間から成り立っているのだということも。ケンジは、そうした人々が、登場人物としてではなく、源として現れる場所である。権威として、対峙する相手として、尺度として。だからそれは飾りというより敷居だ。物語そのものが始まる前にこう告げる。ここでは単に創作されるのではなく、報告される、内的な結果についてと。そこには4人のメンターがいて、その4人は皆、死んでいる。4人ともかなり年上だった。4人とも、死という距離から、ある種の使命と保護と、重荷を与えている。そしてまさにこの配置が、この作品全体の温度を変えているのだ。ここで扱われているのは、単なる最適化ではなく、ある種の遅れてきた、応答なのだ。ヨアキム・ゴス、ヨアキム・ゴス、が最初の名前であり、なぜ彼が私の賢治の中で、感謝のようには響かず、むしろ、土台のように響くのかを、理解しようとするなら、私はずっと昔に遡らなければならない。小学校からシュトゥットガルトのカールズ・ギムナジアムへと進学した瞬間、私のクラスでただ一人、そこにだけ人文主義ギムナジアムが存在したからだ。これは一見目立たない電気的ミニチュアの一つだが、後になって全体のメカニズムが見えてくる。ある人間が馴染みのあるシステムからこぼれ落ちる。劇的ではないが、孤独に。そして彼は説明することで救うのではなく、許すことで救う誰かに出会う。ヨアキムは5年生の時の私のラテン語教師で、彼はラテン語をプレッシャーなく教えた。それが義務的な練習に貧しく縮こまることなく、何年にもわたって興味深いままでいられるように。彼は世界中の童話を私たちに読み聞かせてくれた。それは教材ではなく、世界を開くことだった。私はこの授業で、単なる生徒としてではなく、当時は自覚していなかったが、後に自分の文章に繰り返し現れる経験を集めるものとして座っていた。すなわち、教養とはまずプログラムではなく、人が小さくされない雰囲気なのだという経験を。12年生と13年生になると、この教師は一人の人間になった。ギリシャ語の上級コース、生徒二人、ヨアキムと私、もはやクラスとは呼べない、出会いという関係だ。卒業後も連絡は途切れず、生涯にわたる友情となった。それは彼の妻と3人の子供も含み、そしてヨアキムの死後も終わらなかった。このつながりは、死が断絶ではなく、変化した形の近さであるかのように続いている。そこに加わったのが、この関係がどれほど真剣なものだったかを示す、ほとんど滑稽で、ほとんど胸を打つ証拠として、普通の知り合いでは、滅多に出てこない共通の考えだった。無作為に選ばれた国民代表によるプラトン的民主制というアイデア。ヨアキムは私にとって知的に決定的な存在だった。だが何よりも彼は苦しいほどに優しかった。彼は私を私のままでいさせ、支援し、決して失望させず、頼りになり、愛情深かった。この四重層の中でヨアキムは借り立てるのではなく支えるメンターだ。そして彼が死んでいるからこそ、この支えのジェスチャーは、遡って使命のように作用する。本来こうあるべきだった。こうあり得る。もし幸福が、単なる推進力ではなく、関係として理解されるなら、こうでなければならない。12年生と13年生になると、2番目の名前であり、彼は、全く別種のメンタリングを体現している。代理の父でもなければ、言語の教師でもなく、方法と構造の世界において私を見出し、それによってそれまでほとんど知らなかった一種の外的な正当性を与えてくれた人として、私たちの出会いがインタビューから始まったことは象徴的だ。が、承諾し、ビデオ会議の時点で彼が私を気に入ってくれたことはすぐに明らかだった。この会話は3時間以上続いた。義務的な予定ではなく、共鳴の場として。その後、メールのやり取りが続き、定期的な交流となり、 やがて共同プロジェクトへと発展した。フランチャイズとしての GYM キューブである。それはビジネスをはるかに超えた共同の中で構想された。ワーナーは中小企業向けフランチャイズに関する事情を私に個人的に送ってくれた。そしてこの時点でこのメンタリングはほとんど体だけに触れられるものになった。リー・ベグルース、ワーナー・キーザーと書かれた手書きのメモは今も私の壁に小さな生物のようにかかっている。常に新たに始めようとする落ち着かなさの中で生きる者は、時に一枚の紙切れにすがって、血ではなく証人からなる関係を固定しようとする。ワーナーは私にとって構造としての尊厳というタイプのメンターだった。衝動的でも主張的でもなく、むしろ反復と静かな法則が多い。そしてそれによって私の中でしばしば暴走したがる者への対象像となった。同時に彼はその承認において驚くほど勇敢だった。彼は私と共にキーザートレーニングと直接競合しうるパーソナルトレーニングのコンセプトを構築しようとしていた。金銭的には彼にとってどうでもよかっただろうが、象徴的には莫大だった。彼は私のアプローチをより優れたトレーニングだと考えていたからだ。そして彼は精度にこだわった。マシーネンではなくゲレーテ、それらは自動では何もしない。この几帳面な訂正の中に一つの倫理が宿っている。やるのはシステムではなく人間なのだ。2021年の彼の死はこのプロジェクトを最初の目に見える成功が現れる前に断ち切った。それでもまさにこの中断こそがワーナーを私にとってこれほど有効な存在にしている。彼は開いたままのループを残した。それはフラストレーションとしてではなく、未来への扉として作用している。私は今、このフランチャイズを再び手に取っている。今度は満足の状態から。そして、ワーナーの方法論に従い、KI と共にフランチャイズ企業を管理するための現代的でデジタル化された構造を構築しようとしている。しかし、決定的な一文は、ワーナーを私の人生における一種の内的な解毒剤にしている。その最後の助言だ。私の焦りの瞬間に与えられた言葉である。Seien Sie geduldig, lieber Herr Erhardt, Sie sind noch so jung und haben noch so viel Zeit. 当時私は41歳だった。私はようやくそれを理解した。そしてこの言葉を真剣に受け取るなら、ワーナーは私のプロジェクトのメンターであるだけでなく、私の時間のメンターでもある。ウルリヒ・ボルッキ、ウルリヒ・ボルッキが3番目の名前であり、彼もまた、ワーナーと同様、純粋な温かさの像としてではなく、私の生活様式への、両義的でありながら、不可欠な介入として記憶しているメンターだ。その入り口からして、この役割が綺麗に分かれていない現代を象徴している。ウルリヒは、皮膚科医だが、私は彼に皮膚科医としてではなく、メタボリックバランス、というコンセプトの栄養指導者として出会った。このセッティングの中で、ウルリヒは ADHS を即座に見抜いた。流行のラベルとしてではなく、一目での診断として、他の誰も見なかったものを見た人として。私は2010年にウルリヒと出会い、2015年、私がスタートアップ、アギラメントをやっていた頃には、当時の自分の理解では、彼の元での行動療法は完了していた。この5年間は、完結した治療ブロックではなく、一つのラボだった。ウルリヒは私に技法だけでなく、何よりも他人にドッキングしないこと、それによって初めて自分自身の欲求や境界、関係へと向かう第一歩を教えてくれた。それでもウルリヒは両義的なままだった。彼は何年にもわたり ADHS の行動療法を正式には行わず、皮膚科治療として請求していた。それは一方では、治療がそもそも行われていたという意味で良かったが、他方では、そのために位置づけやコントロール、大きな枠組みが欠けていた。多くのことが正しく位置づけられず、私は大きな関連性を理解できなかった。何よりも、ウルリックは自閉症を見抜かなかった。そして、あらゆる進歩の後にも、説明しきれない異物感が残った。ADHS とはそういうものだと片付けられない異物感だ。なぜなら私は、 他の ADHS の人々と比べても、そして妻と比べても、常に自分を違うと感じていたからだ。この盲点は些細なことではない。方法がいつか限界に達する理由なのだ。ウルリックは多くの点で私を助けてくれた。アジラメントはその直接の成果だ。しかし、癒しを求めて叫んでいたすべてを癒すことはできなかった。なぜなら、方法を求めて叫ぶものすべてが方法であるとは限らないからだ。そこにもう一つの不快な現代性のニュアンスが加わる。ウルリックは人格ではなく医療的アプローチにおいて、小説の中でドクター・ポーシェに介されているようなアプローチをどこかに宿していた。医療的必要性よりも利益の論理を優先する姿勢である。そして最後に、ここには悲しみの温度も属している。ウルリックは、ワーナーと同様に、ヨアキムやジンとは異なる位置を占めている。私は率直に言うな、彼の死は私を同じ深さでは打たなかった。それでも彼は不可欠な存在であり続ける。最初に理解した人として、そして同時に、理解が完全性と同一ではないことを、私に示した人として。しかし、ジンは、敬愛する読者よ、例外的な人物だ。選び取られた親族関係としてのメンター、選び取られた双子としてのメンター、秩序立てるのではなく、転化するエネルギーとしてのメンター。私は、ジンの人生の写真の中に、自分を彼の選ばれた双子として認めるな、それは単なる干渉ではない。ある原理への自分の近さを、精密に自己記述したものだ。ジンは、まだ存在しないからやるという姿勢を体現している。そしてそれによって、許可を求めない想像の形を体現している。この意味で、写真は装飾ではなく、行為からなるメンタリングの証拠品だ。そこには、こんなキャプションのついた写真がある。At 18 months, Jean teaches Pierre to ski. He made skis because they didn't exist that small. この一文はあまりに何気なくて、ほとんど冗談のように響く。それでもそこには、私が即座に自分と禁煙だと認めた世界との関係全体が詰まっている。必要なものが存在しないなら自分で作る。世界が大きすぎるなら小さくする。別の写真にはぶっきらぼうな一文が添えられている。Removing the his cast with lobster scissors. ギプスを何かのハサミで自分で切り取ったのではない。ロブスター用のハサミでだ。これこそがジーンの純粋な姿だ。即興としての配慮、ビーイングロコとしての具体的なものへの奉仕。何かを取り除く必要があるなら手段を見つける。手段がなければ作り出す。そして私はそこにメンターだけでなく衝動における兄弟を認める。この素早い確信、世界は手を触れさえすれば修理可能だ、という確信を。そして、always teaching, always staying busy という文言。それに加えて、ジーンが子供たちと共に働き、ひざまずき、庭仕事をし、何かを作っている写真。忙しさは世界に対してではなく、世界のためにある。これらの場面は、その地味さゆえにこそ、メンタリングの確信を示している。大要な講義ではなく、繰り返される身振りの中で、子供、そして私が、物事はやってよいのだ、と学ぶ、その身振りだ。そして、近さと仕事が敵対関係として現れない、より静かな写真たち。電話をしているジンに、子供が寄りかかって眠っている。ソファーに座るジン、開いたノートパソコン、その隣に幼児。テーブルのジン、紙、パソコン、ペン。二人の子供が一緒に書いている。これらの写真を見ているうちに、なぜこれほど私を打つのかが分かってくる。そこには、仕事が関係に対立して配置されるのではなく、関係の中に溶け込んでいる生活様式が映っているからだ。